お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからアモス書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はアモス書1章6節から15節と2章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書アモス書1章の学びをしていますが、6節から8節には人々を奴隷にしたペリシテに対する神様の裁きが予言されています。アモス書1章の6節から8節、主はこうおせられる。ガザの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民として捕らえ移しエドムに引き渡したからだ。私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。私はアシュドデから王座についている者を、アシュケロンから尺を持っている者を立ち滅ぼす。私はエクロンに私の手を向け、ペリシテ人の残ったものを滅ぼすと神である主は仰せられる。ガザの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のためにと書かれています。前にも言いましたが、これはここに挙げつらうことのできるかなりの数の背きの罪があるという慣用句的な表現です。つまり彼らが犯した咎の数は限界まで達しているという意味です。ガザはペリシテあるいはペリシテ帝国にありました。ペリシテ人たちに対する神様の裁きの原因は彼らが人々を奴隷にしたことでした。彼らは一定の人数のイスラエル人たちを取り、彼らをエドムと、またフェニキアに奴隷として売り渡しました。フェニキア人たちは優れた貿易商でした。彼らはさらに戦争の捕虜である彼らを奴隷として売ったのです。フェニキア人たちはさらに奴隷となったイスラエル人たちを地中海沿岸世界のすべての場所に送り届けました。このようなことのために神様はペリシテを裁くつもりであると言われます。現在でもガザ地区として知られている地域は未知数であり、アラブ諸国との間で様々な問題を抱えています。でもアシュドデとアシュケロンは今もイスラエルの中にあります。今日アシュドデには大きな精製所があり、そこには新しい港が建設されました。アシュドデはおそらくハイファよりも重要な積み出し港になるはずです。アシュドデはハイファよりも良い場所に位置していると思います。またアシュケロンはアシュドデの真南にあります。そこでは今もサムソンがつながれていたダゴンの神殿の遺跡を見ることができます。これらのすべての場所はまさに歴史的に実在した場所であり、また現実の場所でもあるのです。そしてさらに厳粛な事実は、神様の裁きはそのようになると神様が言われた通りに、確かにその場所に下りました。 神様は、私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くすと言われました。ヒゼキヤの統治の歴史的な記録には次のように書かれています。第二列王記18章の一節。彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破った。記録には、続けてヒゼキヤがどのように一つ一つの地域を滅ぼしたかが書かれています。お分かりのように、アモスの預言は文字通りに成就したのです。成就した預言の実例によって、この箇所は特に興味深いものとなります。同時に成就した預言の実例は、私たちに神様が将来預言をどのように成就されるかということを教えています。さて、続いての箇所には、条約を破ったフェニキアに対する神様の裁きが書かれています。彼らに対する裁きは、奴隷を売ったことだけに対するものではありません。ペリシテ人がフェニキア人に奴隷を売り、フェニキア人は彼らを世界の地域に売り飛ばしました。でも裁きは彼らがイスラエルとの間の条約を破ったことに対するものです。ツロのヒラムはダビデの個人的な友人で、彼らは何年もの間友情を培っていました。ですからそれまではイスラエルの王もユダの王も一人もフェニキアに対して戦争を仕掛けたことはありませんでした。ところが今、フェニキアはその条約を破ったのです。アモス書一章の九節。主はこう仰せられる。ツロの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを補修の民として、エドムに引き渡し、兄弟のちぎりを覚えていなかったからだ。主はこう仰せられる。ツロの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のためにと書かれています。神様はただ、次々と数字を並べておられるのではありません。神様は、私は一つ二つ、三つ四つ、五つ六つ、七つ八つ九つ等の理由を示すことはしないと言われます。神様はおそらく百も理由を挙げることがおできになったでしょうが、ここであくまでも主なものだけに